最初、一度ですね、見たと。
時代と呼ばれ、歴史上最も暗い時代となります。それは黙示録12章9節にあるように、大観覧時代直前に天から落とされたサタンと悪霊どもがこの地上で怒り狂い大暴れする時代だからです。また一時的ではありますが、反キリストが聖徒に打ち勝つとあるように、激しい迫害と殉教の時代でもあります。この時偽キリストが反キリストの像を作り、人々に拝ませようとし、拝まない者を全員殺します。また刻印がなければ売ることも買うこともできないようにします。真に神に従うクリスチャンは獣も拝まず刻印も受けないので、全員殉教することになります。さらに大観覧時代にぶちまけられる7つの橋の裁きは、封印やラッパの裁きとは根本的に違い、まさに罰を与える容赦のない徹底的な裁きとなります。このように人類史上最も暗い大観覧時代は、キリストの輝かしい地上再臨をもって終わり、大観覧時代に猛威を振るった反キリストと偽キリストは生きたまま火の池に投げ込まれ、サタンは千年の間縛られて底知れぬところに投げ込まれます。神の計画が成就し、神の栄光が表されるのです。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。このですね、黙食の時代のですね、観覧時代にですね、向かって、これからですね、私たちもこの終末の時代に向かってですね、歩み寄せていくようになります。また、胸全体がですね、名前がですね、イスラエルチームから帰った後ですね、今までは死の十字架クリスチャンセンターという名前でしたけれども、そのですね、死の十字架クリスチャンセンターという一つの名前のですね、時代は終わったということですね。そして新しい名前がこの、ザ・ライト・オブ・エタナール・アガペというですね、そして聖なる都、エルサレム教会がですね、私たちの教会の名前で、主の十字架というですね、名前は外されて、ザ・ライト・オブ・エタナール・アガペというですね、名前の、そして聖なる都、エルサレム教会というですね、名前の実質がですね、これから荒らされていくようになります。それは皆さんの人生においてもそうですね、これから皆さんの人生において、神様はですね、こう実質をこう荒らしてくださいます。名前の実質とかですね、信仰の歩みです。またそういうですね、歩みを通して神様はですね、これからリバイバル始末の中で大きな働きをですね、表してくださる働きがですね、これから起こってくるわけですね。そしてその中で、観覧時代のですね、始まりが、この中東派が締結した後に、この観覧時代が始まる。そして7年の真ん中の 3.5 年ですね、空中景況ですね。ここに空中景況に預かれるように、私たちはですね、信仰の歩み、岸田川を歩み、また賜物の実践を働き、またですね、神様に言われたことを正しくして、日々精霊にですね、満たされていく、この生活をしていかないと、空中景況にですね、預かることができなくなってしまいますので、その後ですね、大観覧時代が入った時ですね、万が一漏れた場合はですね、そこにですね、殉教が入ってもですね、まず刻印ですね、先ほどもありました刻印を打たれたらですね、もうそれで終わりですね。私たちは本当にこういう時代の中にこれからですね、信仰生活を歩みしていかなきゃならないという、非常に多くのですね、戦いとか困難とか試しというのはですね、あるということです。それを知って意識してそれをですね、本当にこうそれを受け入れて、そしてそっちの方向にですね、自分がやはり生きていかないとですね、こういう時代がずっと続くんじゃないんです。そういう時がやってくる、観覧時代がやってくる。これからいろんなですね、民族間争い、戦争とか、いろんなですね、また飢饉とか、また地震とか災害とか、また今まで起こったことのないいろいろですね、事柄がこれからの時代にですね、起こってくるような時代の中で、私たちはクリスチャン生活として生きていかなきゃいけないので、本当に私たちはですね、神様に信頼しておかないとですね、 あの親でもない教会でもない、本当にですね、真の神、この教会の頭であるイエス・キリストという方にですね、私たちは信頼する神様にですね、日々信頼を置いてですね、そして祈っていきましょう。私たちはですね、真の助けというのはですね、神様からやってきます。天地を作られた主から私たちの助けというのはですね、神様からやってきますので、私たちはこのイエス・キリストという方ですね、私たちの救い主であり、メシアである全知全能の神様にですね、信頼をですね、皆さんが本当にですね、置いて、行くときですね、たとえ困難があったとしても、私たちをですね、守ってて、世の終わりまで、いつも世の終わりまで共にいてくださるとですね、神様はいつも私たちをですね、世の終わりまでいつも私たちを守ってくださるお方、その方にですね、信頼を置いてですね、これからの歩みをですね、備えていただき、また信仰生活をですね、強めていただきたいと思います。このことを覚えてですね、先ほど司会者の方に読んでいただきました。今日は吉明のですね、5章の13節から15節ですね、このところから見ていきたいと思いますが、さてヨシアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣をも手に持って、彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところに行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけ伏して拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにしたというですね、まあこのヨシアですね、ヨシア記の中に、ヨシアですね、まあそのヨシアという方はですね、この出エジプトの時ですね、モーセという指導者のもとにですね仕えていた指導者なんですね。で、まあモーセはですね、一つ大きな使命がですね、モーセにありました。それは神様はですね、イスラエルの民が400年近くですね、エジプトの地に、また厳しい奴隷生活とか、また厳しい、いろんなものをですね、追いながら彼らはですね、苦しんでいた時、彼の叫びを聞いて神様はこのモーセをですね、このイスラエルの地にからですね、ミディアンの地から、エジプトの地にですね、ヨシア、モーセはですね、使わされていた。その年がですね、80歳なんですね。で、まあ、モーセという方は皆様ご存じの通りですね、エジプトの王のですね、この王子として、まあ、養われたわけですね。もともとはヘブル人の子供ですけども、しかし、このですね、王室に育てられて40年間ですね、そこで、まあ、生活していたわけですけども、しかし、まあ、ヘブル人とですね、このエジプトの争いを戦いを仲裁しているときですね、まあ、その時に、この一人のですね、自分たちの殺し、そしてまた同じ同胞たちがですね、争いをしているとき、仲裁をしていたりしたときですね、そのヘブル人のですね、人からですね、天から私たちも殺すのかと言ってですね、彼はその言葉を聞いて、恐れてですね、ミディアンの地に逃れていた、まあ、40年ですね。そこでこう40年間ですね、彼は羊を飼いながら、アラモンですね、まあ彼はですね、40年間ひたすらですね、羊とアラの生活をしていたんです。で、まあそのモーセはですね、そういう使命をですね、神様から与えられて、エジプトの地から神様ですね、カナンの地に、まあ当時ですね、人口はどれぐらいか分かりませんけど、まあ男子60万とも言われていますから、まあ奥さん子供さん寄せるとですね、まあ数百万になるんではないかと思う。またそういう家畜とかですね、いろんなものがありますが、もうすごいですね、そういうものをですね、引き連れて、彼はですね、指導者として、カナンの地に目指していったんですけど、しかし神様はモーセはですね、カナンの地に入ることはできないと言われて、まあタボル山でですね、彼は召されて、死んでいたんですね。その後に建てられたのがヨシアですね。そしてカナンの地に入るために彼はですね、まあ、モーセとの下にですね、使いながら40年間ですね、その指導者としての学びをですね、受けていたんですね。まあいろんな仲介書の中でもですね、ヨシアはですね、そのカナンの地に入るために、その指導者となった時は85歳と言われていますね。まあ85歳にその指導者として、イスラエルの民をですね、 このカナンの地に導くために、こう戦いをしていかなきゃいけない。そのまず一つがですね、エリコというですね、大きなですね、城壁があるところなんですね。まあ、カナンの地に入るためにはそのヨルダン川をですね、渡っていかなきゃいけない。そのヨルダン川もですね、非常にこの渡ること自体がですね、大変なですね、水かさも上がってですね、そこにこう入っていくことができないような状況でも、しかし神様にですね、彼らはですね、この従っていくときですね、そのヨルダン川の水がですね、せき止められて、そこをですね、渡って、戦いの中に行くとき、その直前にこの、主の軍の将がですね、来たと語られたんですね。そしてそれは、ヨシュア、霊的な戦いとともに、実際的なですね、戦いの器としてですね、神様がこのカナンの地に入るためにヨシュアを選ばれて、そしてその、このエリコのですね、城壁を目指していく前にですね、主の軍の将がですね、来られてですね、そしてこのヨシュアに語られたんですね。まあ、その主の軍の将はですね、ヨシュアに言った、あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはその身に来たというですね、主の軍の将がですね、本当にこの来られて、戦いは主が戦うということですね。ヨシュアが確かにその指導者として立てられて戦いをですね、していくわけですけど、その戦いの中に神ご自身がおられるということですね。神ご自身がこの戦いの中におられて、戦いの軍の将として来られたということですね。その中でこのヨシュアはですね、神様に語られたですね、このあなたの立っている場所は聖なるところである。まあ、この箇所はですね、モーセもですね、同じような箇所をですね、語られているんですね。それは三章、出エジプト記の三章のですね、中にもですね、この語られているんですけども、一箇所をお読みします。モーセは言った、なぜ芝が燃えていないのか。あちらへ行って、この大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って行くのを見たのをご覧になって、神は、芝の中から彼を呼び、モーセモーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ、あなたの立てる場所は聖なる地であるとですね。まあ、同じように、モーセにも語られた神様のですね、言葉が、このヨシュアにもですね、語られたわけですね。それは本当にこう戦いの行く前にですね、本当にこう神様は、ヨシュアにですね、その戦いを行くためのですね、この備えの前にご自身がですね、主の軍の将として来たということをですね、はっきりとヨシュアにですね、教えたわけなんですね。そして自分たちが戦いに行くんですけど、しかし、この戦いはですね、神の戦いである。出エジプト記の中にですね、この戦いは神の戦いであるということですね。で、実際的にヨシュアはですね、このイスラエルの民をですね、約束の地、カナンの地、そしてまずエリコのですね、城壁が打ち破られていかなきゃいけないという、その直前にですね、神様はこの彼らをですね、本当にこの整えて、そしてご自身がですね、主の軍の将としてきたということをですね、明らかにされてですね、そして神様は一つ一つですね、まあ、備えをさせていくわけなんですね。で、このヨシュア記を通してですね、確かにヨシュア記というのは、イエス様の雛形とも言われている、このイスラエルの民をですね、霊的なイスラエルのカナンの地に導き入れてくださるこの使命をですね、ヨシュアに神様は与えてくださっているんですね。で、イスラエルの民をですね、カナンの地、水と血の流れる豊かな地にですね、そうやって十二部族をですね、彼らの地に与えるために、このアマレクとかいろいろ戦いをですね、彼らはですね、していくわけですけれども、その働きを導いておられるのは、この神様はですね、ヨシュアにそう委ねていくんですね。で、イエス様は私たちをですね、救いに導いてくださったイエス様は、私たちを永遠の地、天国にですね、導き入れてくださるために、イエス様はこの地上に来られて、十字架の上で私たちは罪の身代わりとなって死んでくださって、で、このイエス・キリストのこの十字架で死んでくださった罪ですね、私たちの罪、またこの いろんなですね、この霊的な問題とかいろんなものをですね、またいろんなものをこう背負って死んでいるんですね。でそのイエス・キリストが私たちをですね、信じる者、イエス・キリストの十字架の死、贖いを信じ、そして復活、蘇ったお方を信じる者を通してイエス様は私たちをですね、永遠の命、救いの中に導き入れてくださるためにイエス様はこの地上に来られて、そして、私たちをですね、導いてくださっているわけですね。そしてイエス様は再びこの先ほどもですね、一分の前にありましたけども、大観覧時代がですね、終わった時にこのオリーブ山に再臨されて帰ってくられるということですね。まあその前に空中景況があるわけですけども、その空中景況に私たちをですね、導き入れてくださるお方がイエス・キリストですね。で、旧約時代というのはそのモーセをから次の指導者として立てられたヨシアはですね、そのイスラエルの旅を神様はですね、400年間奴隷としてエジプトの地からこのイスラエルのですね、カナンの地、豊かな地にですね、彼らを導き入れてくださる指導者として、ヨシアはですね、神様に、選ばれたその使命をですね、全うしていくわけですね。で、私たち一人一人があの使命があるんです。神様の働きを受ける使命ですね。ヨシアがそのカナンの地に入っていくための指導者として召されているように、私たち一人一人もリバイバルしますのですね、器として神様はですね、働きをしていくために私たちをですね、召してくださっているということですね。まあその中にいろいろですね、困難とか問題というのがですね、起こっていくんですね。私たちは本当にこう神様に従おうとする歩みをですね、このさせまいと敵の攻撃というのもですね、サタンの攻撃というのがあるわけです。まあ聖霊様の働きも深くこの望んでいきますけれども、敵であるサタンの攻撃というのもですね、皆さん近くしてください。サタンの攻撃があるということ、皆さんのですね、生活の中でもサタンがどのようにして自分を攻撃してきているかということですね、よく見分けていく必要があるんです。見分けていくんですね。単にですね、なんかこう影響とかなくて、敵が自分のどういうところを攻撃してきているのか、自分が神様に従おうとするときに従わせまいとする、またこの神の働きをしようとするときに生かせまいとする、そういうことというのはですね、当然起こっていくんです。で、まあ、まあいろんな人たちがですね、いろんな問題ありますけど、私もそうですね、この膀胱がんとか尿管とか腎臓ですね、大動脈瘤とか、まあそういう病が許されているんです。で、病が許されているのもですね、皆さん一人一人みんな問題というのは違いますよ。皆さん一人一人の問題はですね、一人一人違います。それはまた一人一人がですね、追わなきゃならない十字架というのは違うんです。しかし皆さんがこういう戦いの中にですね、しっかりと戦っていく、勝ち取っていく、永遠の命、またこの空中経験に向かって、そして、私たちがこの神様を与えてくださるところを目指して、私たちは日々ですね、信仰の戦いを戦っていかなければ、誰かが皆さんを助けてくださるということではないんです。確かにいろいろですね、日常生活でいろんなことは助けてくださるでしょう。私たちは全部ですね、自分は全部できるわけではありません。完全なものではありませんから、そういう弱いものがある、またいろいろですね、できない部分とか、助けを受けなければどうしてもですね、生活していくことができないとか、そういうことというのはですね、個人個人みんなあるんです。その中でもしかし神様が真のですね、戦いの主であるんですね。で、私たちはこの戦いのために一人一人ですね、神様が与えてくださった言葉を持ってですね、戦っている。この神の大能の力によって強められます。エペソビトの手紙ですね、神の大能の力によって強められていきます。なので私たちはこの神の力を受けていかなければ戦えないんです。私たち自分の力でですね、やろうとしてもですね、できません。またいろいろとですね、失敗したりなこともありますけれども、そういうことをですね、私たちが本当にこう体験しながら経験しながら知っている人間というのはですね、失敗をしていかないと成長していかないんです。何でも完全主義にですね、失敗しないようにとかですね、思っている間はですね、本当にですね、従えないんです。私たちは失敗しながらですね、聖書を見ると多くの指導者はですね、みんな失敗の中をですね、生きているんです。アブラム氏もそうですね、自分の妻をですね、妹と言ってくれと言ってですね、言ったり、また 旅ではですね、この貝の罪を返したり、殺人の罪を返してですね、神様に従っていく、そういう失敗の中で生きていくときに私たちいろんな事柄が身につくんです。実際ですね、私は今入院とかがんとかそういう病気でですね、ここ10、11、12生活して、病院で入院したりいろんなことを経験してですね、分かることがあるんです。今までできたことができなくなってしまう、今まで当然当たり前のようにしてきた事柄ができなくなってしまう、また多くの助けを受けていかないとできなくなってしまうとか、また今まで体もですね、本当にこの今まで、神様がですね、健康を与えてくださっていますけれども、そこがですね、病気になったりいろいろとするとですね、不自由になってしまうんですよ。不自由になってしまうんです。いろんなですね、問題が起こるとき、困難が起こるときにですね、不自由になってしまうんです。どうしてこういうことが起こるんだろう、どうして自分にこういうことが起こるんだろうとですね、思ってもですね、それはもう起こってきたことだから、もうそれをですね、受け入れていく。どうして自分だけこういうような病気になってしまうだろうとかですね、自分だけどうしてこういう生活しなきゃいけないんだろうかとですね、思ってはならないんです。現実に起きたことを受け入れていく、受け取っていく。自分には力なくても神様はこの起こったことを、このできたことを感謝しますって受け取っていく。実際的にですね、心から言えなくても感謝してそれをですね、受け取っていく。そして私たちがそのことをですね、感謝していく、賛美していく、礼拝していくんですね。で、私たちが本当にこのいろいろな問題、困難の中でもこの神様にですね、信頼し、また感謝し、賛美して、またそしてですね、神様にですね、助けを求めていくときに、神様にですね、助けというのは来るんですよ。皆さんがですね、本当にこの具体的に信仰の歩みをですね、していくときに、その助けというのがですね、やってくるんですね。これは本当にですね、私たちがその思いの中にですね、来たときに、神様のですね、そういうこの導きの中で従っていくということですね。最近私は11月27日に会社ですね、言うことが何かあって、それで会社から書類が来たんですね。何かなと思ったらですね、失業保険のですね、高齢者という形で、一時金がですね、アルバイトですから、金額は安いんですけども、その金額のですね、算定された金額の50日分がですね、出ますよということですね。そしてそういうことでふとですね、これは早くもうこれから入院するから行かなければいけないなと思ってですね、金曜日ですね、ちょうど進学終わって、途中僕は来てから思ってですね、ネクテン着てたんですけど、しかし10時半になって、いや今日はこれ行かんといかんと思ってですね、急遽着替えてですね、そしてハローワークですね、最近起伏がですね飛んで、国道から行ったら左やと思ったら、右の方にあったんですけど、そこでですね、息子がセブンイレブンのと左に曲がった駐車場があるか、そこに置いたら歩いてスーツ着けるからと言って、思い出してですね、そうして行ってですね、受付のところに行って、急遽ですね、これ今ちょっとこういう状態だから言ったら、いやこれでは失業保険がちょっと認定されないから、一応あれしますから、この3階の方にですね、行って、70番の方に行って、そこでお話聞いてくださいと言われてですね、急遽行ったんですね。そしてそこの担当者はちょっと若い方でしたけど、その観点で、そういうと説明しても、いやー、今の状態でこれから入院するから、ちょっと働けないというようなことを言ったら、ちょっと難しいなと言われたんですね。で、その時に、その方がですね、上司の方がですね、近くにいたから、いろいろとですね、お話ししてくださってですね、そしていろいろとですね、聞いてですね、そしたら、このようにですね、書いて働けるという意思を持ってですね、一応このように書類上に一応こう書いてくださったらそれでいいですからと言ってですね、そして一応認定日には一応来てくださいということですね、1月の9日のですね、水曜日に、ちょうど私が今週の火曜日からですね、放射線治療3週間受けるんですけれども、その3週間が終わった後、大体1週間ぐらいですね、そういう放射線治療の間の1週間というのがあって、
抗がん剤治療
そして抗がん剤の治療3週間して、そして1週間空いて、またその 抗がん剤治療するんですが、その1週間がちょうど9、10、11とかそういうちょうどですね、家に帰るということで、ちょうどそのタイミングはですね、計算したわけじゃないんですけど、ちょうどその日にですね、この食後の方にですね、行けれるような、一応段取りとなっているんですね。で、神様は本当にですね、不思議な方法でですね、本当にそういう思いが来た時にですね、踏み出していった時、またはですね、金額がいくらになるか分かりませんけど、本当に私の家庭にとってですね、その与えられるですね、金額というのは大きな助けとなるんですね。で、神様は本当にこう、従っていく時、神様に従っていく時、からのちですね、私たちも本当にこれから、この永遠の命、天の御国を目指して、この地上においてですね、戦っていかなきゃいけない。それは皆さんの信仰を用いていかないとですね、勝ち取っていくことができない。親はですね、子供のために助けるという信仰はできないんです。あなたの信仰があなたを救ったとか、聖書の中にありますよね。病気の人がですね、盲人の方がですね、あなたの信仰はあなたを癒したとかですね、そういう言葉がありますけど、確かに、そういう私たちはですね、自分自身の信仰を持って、神様に本当にですね、真の助けを求めて、行くときに、私たちはですね、真の助けていただくんですね。で、私たちはずっとこの10月、11、12日とですね、いろんな形で、この仕事を辞めたり、いろいろとですね、してですね、いろいろと生活のこともですね、心配したり、思い煩ったりですね、いろんなことをしていたんですけども、しかし、神様はその都度、都度ですね、助けやってるんです。これは私は11をですね、忠実にこのクリスチャンになってからですね、失業しているときも、厳しいときも、礼拝も、献金も、感謝献金も、ずっと支えてきたんです。私はこの十一と恵みと祝福ですね、神様は本当にですね、真実な方です。その時必要な経済の満たしを神様は備えてくださる。アドナイ、イルユ。それはアブラハムが一人子であるイサクをですね、神様に捧げなさいと言われて、モリアの地に行ってですね、今のエルサレムの後ですね、大物の方にところにですね、アブラハムはですね、一人息子でイサクをですね、全焼の生贄というのはですね、もう全焼の生贄を下げるということはですね、これは本当にですね、献身を意味しています。全焼の生贄というのは、あなたに従います、献身します、従いますという一つの全焼の生贄というのはですね、一つの印なんですね。そしてイサクをですね、縛ってほふろうとしたときに、神様からですね、声が聞かれたんです。分かった、あなたは一人をイサクよりも私を愛していることを、その時にですね、神様は知って、そしてですね、その伝承の生贄をですね、下げ物として、この下げ物はですね、動物が、羊がですね、備えられている。そしてそのことを通して神様はですね、祝福し、神ご意志が誓ってですね、このアブラハムを祝福し、あなたの子孫はこの星の空のように、星の空で数えられないですね、そのようにあなたの子孫はそのようになると言われてですね、そしてこの従っていった恵みをですね、この今の時代においても、私たちもですね、アブラハムの子孫としての祝福をですね、受ける恵みを受けているんです。で、皆さんの信仰生活においてもですね、皆さんが本当にですね、どのようにして神様に従い求めて、そしてどのように歩みをする、どのように神様の奉仕をするというのはですね、一つの大きなですね、経験に向かってですね、一つの大きなことなんです。何もしないほど楽でいいですよね。私も時々思う時がありますよ。三代としてですね、出かけないほど楽でいいなという時が何回もありましたよね。でもここをずっとですね、病気でいろいろとしてですね、本当にですね、自分の体がですね、本当にこのたとえきつくても、そういうところにですね、出ていったほどですね、霊的にはですね、変わるんです。きつくてもそういうところに行く、朝でも早朝でもそうですね、判定というのはそうです。祈っていくときに、私たちはですね、霊的に責められるんです。何か神の働きをですね、 しないほど楽で良いかと思わないでください。たとえきつくても困難でも神の奉仕をやっていく。クリスチャンというのはそういう神のですね、そういう与えられた奉仕を担って、そしてそれをですね、戦いながら勝ち取っていくんですね。で、まあ昨日はですね、妻と泉姉妹が近くの西谷間公園の方にですね、行って、この資料にもですね、書いてます。これをですね、子供たちがですね、iPhone でですね、映してくださったということなんですね。で、それは本当にですね、実際にやはり私が運転、行けなくてもですね、まあ、実際に自分たちが行って近くでですね、やっているときに、この神様はですね、本当にそういう心を見ておられるんですよ。忠実なしもべか、小さなことに忠実なしもべかどうか、神様はですね、大きなことよりも小さな事柄を見ているんです。それで小さなことを私たち忠実に従っていくときに、大きな働きにですね、任されていくということですね。で、私たちはそういう働きをですね、神様が与えられている。そのことをですね、神様に期待し、これからですね、始まったリバイバルの器、経験に向かってですね、私たちこの戦いをしてですね、信仰の戦いですね、まだ私たちの信仰は完成されていません。地上においてはですね、敬虚されていくときに完成します。まだ救いの達成途上ですから、救われていてもですね、そういう戦いをしていかないとですね、神様から離れたり、神の働きから離れたりするということも当然起こってくるわけですから、その戦いをですね、この勝ち取っていただきたいと思います。主の軍の将としてきた神ご自身が死に動きですね、この教会の頭はイエス様です。牧師ではありません。皆さんでもありません。頭がイエスキリスト、主の軍の将として今来たですね。あなたの足の踏み場を脱ぎなさい。そこは聖なる地である。すなわち神がおられるところというのはですね、清い臨在なる場所なんです。それが礼拝ですね。私たちはこの礼拝する時をですね、本当にこの清い場所としてここでですね、全能なる神、主の皆を褒めたて、特に賛美ですね、賛美したり予言語ったり、また特別賛美をしたり、またメッセージを聞いたり、それでそこで神様はですね、私たち一人一人をですね、霊的に祝福し、あらゆることにおいて祝福をしてくださるお方なんですね。私たちはこの主の軍の主が来たと、私たちはですね、その方を本当に私たちの主として、そしてですね、世の終わりまで私たちは忠実にですね、いつ召されるか分かりません。人間ですからですね、今日あっても明日はですね、保証はありませんですね。今の時代何が起こるか分かりません。しかし今日ですね、私たちはその神様から言葉を聞いたならば、その言葉を聞いて、そのことにですね、応答していく、従っていく、そして死の十字架全体、死の十字架じゃなくて、この群れ全体がですね、ザ・ライト・オブ・エタナール・アガペというですね、聖なる都、エス様の教会という、この実質がこれからですね、教会において表され、また皆さんの人生にですね、これから大きな技ですね、また病が癒されたり、またいろんなですね、事柄というのが起こってきます。この神様にですね、期待を持ってですね、さらにこの、まあ、12月ですね、私たちは11月は新年ですけども、2ヶ月ぐらい経ちますけども、さらにですね、信仰の歩みをですね、神様に従えるように、さらにですね、神様に期待を持ってですね、歩んでいただきたいと思います。それではお願いします。栄光天のお父様、御言葉をありがとうございます。主の義務の人が来たと、今私たちの頭はキリストです。あなたが神牧師であるあなたを、私たちは神様が語られた言葉に従って歩みをし、聞き従い、このリバイバル週末の中で、多くの使命を全うすることができ、一人一人に与えた使命を、この教会において全うすることができるように、あなたが祝福くださいますようにとします。それではですね、一人一人ご自分のですね、病のために、祈っていきたいと思いますが、全員でですね、罪の悔い改めをしていきたいと思います。罪があると祈りは聞かれません。罪をですね、神様に悔い改める、神様はこの罪を許してくださいと、この中でですね、この罪があったらですね、悔い改めていただきたいと思います。愛する天のお父様、どうぞ私たち一人一人のこの病において、神様、まあ、キリストの打たれた内に流された血、十字架で全てを罪、全ての呪い、全てを背負って死んでくださったイエス様、そして3日目に蘇り復活し、今も生きておられ、再びこの地上に帰ってこられる主、今聖霊ご自身が今私たちの本当に内側に臨んでくださり、 神様は人々のこの体の病、精神的な病、またあらゆる病において死の癒しと力と今与えてくださいますようにいたします。今イエス・キリストの皆によってキリストの歌いた打ち切る流された罪と癒されるよう、私は主あなたを癒す。キリストの皆によって人々の体と精神に癒しを宣言する。キリストの名によって癒されるよう、癒されるよう、癒されるよう。神様、何に触れてください。僕が触れてください。尿管に触れ、また腎機能に触れ、肺に触れ、大道腹部大道の病をイエス・キリストの名前に命令する。イエス・キリストの歌いた罪によって癒されよう。私は主あなたを癒す。キリストの名によって人々の体と精神に癒しを宣言する。人々の体と精神に癒しを宣言する。神様、どこに触れ、神経に触れてください。心に痛むところに触れ、病を癒してください。イエス様に何を願います。アメン。それではお出しください。アレルサムです。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎに願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しみ交わりが私たち一同とも豊かに常しえにありますように。アーメン。